新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
セキュリティクリアランス法成立。一方、ネットの誹謗中傷対策のための改正法も成立。経済安全保障分野における重要情報の取り扱いを資格のある人のみに認めるセキュリティクリアランス制度を創設する法案が参議院本会議で可決・成立しました。重要情報にアクセスするには身辺調査を伴う適正評価を受ける必要があり、漏洩した場合は5年以下の拘禁刑などの罰則が定められています。ただ、保全される情報の範囲や法律の運用基準が今後の議論に委ねられるなど、曖昧さも残っています。一方、インターネット上の誹謗中傷への対応を事業者に求める改正プロバイダー責任制限法が今日、参議院本会議で可決・成立しました。SNS を運営する大手事業者に対し、投稿の削除を申請する窓口の整備や手続きの公表などを義務付けます。公布後1年以内に施行される予定です。
それでは、改正プロバイダー責任制限法参院本会議で可決成立。このニュースについては、ネット上の誹謗中傷風評被害対策に取り組まれていらっしゃいます弁護士の神田智弘さんに伺います。神田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、まず前提として、今回改正が行われたこのプロバイダー責任制限法、もともとはどういった法律なんでしょうか。
もともとは、プロバイダーの責任を制限すると、まあ、名前の通りですけれども、プロバイダーの責任を制限するというところから始まっておりましたけれども、2022年にその発信者情報開示請求が充実されて、誹謗中傷をした人の住所氏名がまあ、特定するという特定の手続きが充実されたと。で、その後今回の改正になります。
今回の改正、そのポイントはいかがでしょうか。
今回の改正は、その SNS の大手事業者ですね、 X や Instagram を運営する会社、まあ、Google、Yahoo といった大きなサイトに対して、誹謗中傷の削除手続きに関するいくつかの義務を課したというところにポイントがあります。
その具体的な義務というのはどういったものなんでしょうか。
まず大きなものとしては、削除申請の方法を決めて、それを公表する義務というものが規定されています。
はい。
次に、削除申請に対する判断や通知、これもちゃんとしなさいということで義務化されております。また、まあ、削除、どういったものを削除するのかといったことを社内でちゃんと基準を決めて、それも公表しなさいというふうに義務が規定されています。
今よりはこの削除に関しては、対応の迅速化と、それから透明化、これを進めるものだと理解していいんでしょうか。
そうですね、その二人の迅速化と透明化というふうにアナウンスされています。
この法律がこのような改正をされるような、その背景というのはどういったものだったんでしょうか。
背景はですね、削除が、今回の目的が迅速化と透明化ということなんで、その、まあ、反対ですけれども、迅速になされないということと、削除されたのか、削除判断ちゃんとしているのかといったことが不透明で、利用者からは分からなかったというようなことがあります。
例えばツイッター X などで問題のある投稿だと思って、例えば通報で、実際にこれは問題ある投稿だと思いますというふうに言ったとしても、なかなか反応が見えにくかったり、どういう基準で削除されるされないが分かれていたりするのか、ユーザーの方には分からなかったわけですが、このあたりの改善というものは今回の法律で、まあ、見込めるものなんでしょうか。
そうですね、従前その通報などしても、実際に対応してもらえているのか、判断してもらえているのか、そもそも受け付けてもらえているのかと全くわからないというような状況だったところを、今回のその法律によって、受け付けましたということがわかるようになり、短期間で削除の判断をしてもらって、その結果、削除しますということになった場合には削除の通知が来ますし、いや、今回は削除しないことにしましたということであれば、削除しませんという通知が来ることになるので、利用者にとっては分かりやすくなると思います。
これまた削除申し立てに対して判断や通知を出すと、まあ、一定期間内に出しなさいということですが、これどれぐらいのスパン、どれぐらいのスケジュールで出されるものと解釈すればいいんでしょうか。
改正法にはその14日以内の総務省令で定める期間内にというふうに書かれておりますが、うん、まあ、実際には14日程度、または、まあ、今現状ではですね、意見紹介、削除の意見紹介7日というふうに、規定されているので、7日から14日の間ではないかと思っています。
うん、この日程、このスケジュール感覚というのは、神田さんから見てスピーディーですか、それとももう少し課題がありますか。
一般的な誹謗中傷と呼ばれるものに関しては、割と早いというふうに思います。もうちょっと、なんですかね、リベンジポルノであったりそういったものに関しては、もっと短くなるということは考えられますけれども、
こうしたネット上の、まあ、問題ある投稿などに対する対処について、他の国での対策というのはどうなんでしょうか。
すみません、ちょっと他の国のことは私はよくわからないので、すみませんけれども。
はい、例えば、まあ、ドイツをはじめとしていくつかの国では、ネットワーク執行法などの法律があり、まあ、現在の法律に反しているものについては、まあ、速やかな削除と、年間何件削除したのかも公表しなさいというようなことが、まあ、義務付けられているんですが、今回の、削除基準の策定公表は、対応した件数や今後の指針などの、公表などまでは義務付けられていないのか、この点どうでしょうか。
実際にどういう運用をしたのかということも公表しなさいというふうに規定されています。毎年1回ですね、うん、毎年1回送信防止措置の運用状況を公表しなさいということが規定されています。
うん、実際これまでネットの誹謗中傷などの相談を受けた際には、どのような手続きで削除要請したり通報して、どれぐらいの期間がかかって対応されるということになってきていたんでしょうか。
これまではそのオンラインから削除請求する場合には、先ほどのようにその実際に受け付けられたのかどうなのかも全くわからないと、うん、そんな中で長い間放置されて結局削除されていないじゃないかということもまあ割とありました。まあ、そのためですね、オンラインからの削除請求というのはあまり使われずに、まあ実際本当に削除したいと思ったら裁判所による削除命令、削除、裁判所から削除命令をもらって削除するといった手続きがよく取られていました。そんな場合には、そうですね、まあ、2ヶ月か3ヶ月ぐらいはかかったと思います。
なるほど。またこれ、まあ、情報開示をして例えば民事訴訟をする場合と、それ以前にまあ、ツイッターなどのプラットフォーマーがそれぞれ対応するケースと、そういった線引きなどについてはどうでしょうか。
そうですね、慰謝料請求したいと、投稿者を誰なのか、特定して慰謝料請求したいというような場合には、まあ、発信者情報開示請求ということも必要になってくると思いますけれども、まあ、とにかくこの情報を人目につかないようにしたいんだと、それを優先したいんだというような場合には、削除請求を主が迅速になるということは、まあ、望ましいことなので、オンラインの削除請求をして、まあ、それがプラットフォーマーによって削除されるということで、使い道は分かれてくるんじゃないかなと思います。
また削除申し立ての窓口や手続きの整備、そして公表ということですけれども、これ今プラットフォーマーは多国籍の企業 で日本の方も使っている、あるいは日本語でサービスを提供しているというところもあるんですが、これ窓口などは例えば日本語などでこう設置することも義務付けられているのか、それともそうではないのか、この点はどう解釈すればいいでしょうか。
日本語でというような規定はないんですけれども、うん、日本向けに一般的なその利用規約の中にこの規定に関してはどこそこの国向けですとかいうふうに書いてあるところがありますので、はい、おそらくそういう書き方になるんだと思います。利用規約の中に、日本向けみたいな箇所があって、そこで、日本の人はここに削除請求してくださいといったことが書かれるんじゃないかと思います。
これ法律が改正されてからは今後そうした申し立てを行う際にはどういった手続きが必要になってくるというふうに現時点では考えられますか。
改正法では、オンラインの手続き、インターネットの手続きができるようにしなさいということと、請求者に過大な負担を負わせるようなものであってはいけませんといった規定があります。したがって、何ですかね、現状の通報のようなものにもう少し、詳しくなると、名前を書いたりとかですね、フォームに名前を書いたり、何を消してほしいのか、どういう理由で消してほしいのかといったことをフォームに書いて送信すれば、判断してもらえるといったような内容になるんじゃないかなと思います。
なるほど。これまでもプラットフォーマーは基本的に削除対応であるとか、それからそういったものを 具体的にチェックするような人手を増やすことに対しては消極的のようにも見えたんですが、こういった法律ができることによって対応は変わらざるを得ないんでしょうか。
消極的だとは思いますけれども、今回その義務になっていますし、あと命令や勧告があって、勧告に従わ命令に従わない場合には罰則もあるというふうに規定されていますので、そのような罰則を受けるのはやはり企業としても嫌でしょうから、人員をそこに配置したりするんではないかと思います。
その場合対処しなかった時の罰則というのは、これどういったものなんですか。
罰則はですね、後ろの方に規定があるのですけれども、ちょっと待ってくださいね、はい、確か法人
過料を課されるということですか。
そうですね、過料を重ねるって書いてありますね、
なるほど、
50万円以下の罰金処するというふうに書いてあったりですね、過料に処すると、30万円以下の過料に処するというふうに書いてあったりしますね。あと、法人の場合にはその1億円以下の罰金刑というように書いてあったりもします。1億円ですとだいぶ大きいので、企業も嫌なんじゃないでしょうか。
またこれ当然罰金刑で、金銭的な、リスクを背負うことだけではなく、どの企業がどれだけの罰金刑を課せられました、罰金の過料を課せられましたということになると、社会的名誉、プラットフォーマーとしての信頼度にも影響は出てきそうですが、この点はいかがでしょうか。
そう思いますね、はい。
神田さんから見てこの法律、さらなる課題などはありますか。
課題はですね、今回のその削除請求に関するところについては、始まったばかりなので、どう動くかなというのは、これから見ていかなきゃいけないんですけれども、一番問題点はその大規模特定電気信用組提供者というものを総務大臣が指定して、その人たちに義務を課すという立て付けになっていますので、指定されなかった人、指定されなかったサイトについてはこういう義務は生じないわけですね、
はい、
そうするとどんなサイトが総務大臣に、指定されるんだろうということが気になるし、そこから外れてしまったサイトも今後基準を変えることによって追加されていくんだろうかと、いったことも今後気になっていくことじゃないかなと思います。
なるほど。実際このオンライン上での誹謗中傷については、神田さん、相談なども増えているんでしょうか。
やはり増えていますね。発信者情報開示請求権が充実したということもありですね、
はい、
誹謗中傷を何とかしたい、削除請求の方はあんまり増えてはいないんですけれども、投稿者特定して、慰謝料請求したいといった相談は、とても増えていると思います。
その裁判においてもやはり数ヶ月から数年間は当然時間がかかり、またそれなり のコストというものが被害者の方にも出てきますが、この点などについて神田さん、どう見てますか。
そうですね、まだまだ時間はかかってますね。もう少し早くなればいいのになと思うところはありますけれども、改正法、2022年の改正法でだいぶ早くなってますので、
はい、
今後徐々にというようなところじゃないかなと思います。
実態に合った法改正、そのあり方が今後のさらなる改正がどうなるのかと、あるいはどんなことを望むのかということも含めて皆さんに見てほしいなと思います。はい、神田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
弁護士の神田智博さんにお話を伺いました。荻上チキ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット。向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてて、ね。